この私たちの国では去年ですけれども、1日に2841人の方がお生まれになったと。これって 30.4 秒に1人が生まれたということになります。 30.4 秒に1人って。聖書は私たちに人間は偶然に生まれてくるのではないことを教えています。ここにいらっしゃるあなたの誕生も、あなたのお生まれになったその場所も、すべては創造主の神様のご計画であると聖書は教えています。じゃあ神があなたを作ったとするなら、何のために神様があなたをお作りになったのかです。何のためにあなたは生まれてきたのかです。聖書は私たちにその目的を明らかにしてくれています。こういう目的のためにあなたは作られ、こういう目的のためにあなたは生まれてきました。いいです。それはあなたの創造主なる神を心から信じて、その方を心から崇めることです。この方を心から褒めたたえ続けていくことです。そのために神様あなたを作ってくださった。旧約聖書の御言葉がそのことを教えます。我々被造物はどういう責任を神様に対して、創造主なる神に対して負っているかって、この方を大いに褒めたたえることです。もちろん我々が神様を褒めたたえるためには、どんなにこの方が偉大なのかを知ることが必要です。ですから私たちはこうして神様の御言葉を学ぶわけです。ですからまず皆さん覚えてください。人がこの世に生まれてくるのは、人が神様によって作られた、その目的は、あなたがこの世にお生まれになったその目的のは、あなたを作ってくださった神様をあなたが心から信じ、その方を心から崇めることです。そこには例外がありません。国籍も人種も関係ない。人間として生まれたすべての人には同じことが神によって要求されています。この神を信じ、この方を心から崇めること。しかし残念ながらそのことを人間は行っていません。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言ってます。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めずって、感謝もせずって。パウロは人間の問題について教えます。それは神を崇めるために作られた私たちがその神を崇めていないって。感謝すべき神様に感謝を下げないで、神でないものに感謝を下げてしまってるって。だから私たちは罪人だって言うんですね。神を崇めるものとして作られた私たち、しかしその目的に逆らって生きているのが私たち。だから私たちは罪人なんです。さて、このような我々の誕生とイエスの誕生は全く異なっています。主イエスキリストは創造主の神を信じるために生まれてきたのではありません。彼がこの世にお生まれになったのは、創造主なる神様がどのようなお方であるかをあなたや私に明らかに示すためにです。神って言っても私たちよくわからない。だからどういう方が神なのかを明らかにするためにイエス様はこの世に来てくださった。そしてもう一つ言うならば、我々人間に対する神様の救いの計画を成し遂げるために、いいです、あなたを先ほど見てきた罪から救い出すために、主イエスはこのように来てくださった。だからイエス様はこの世に送られてきたのである。その言葉がふさわしいのはそういう理由があります。イエスキリストは父なる神によってこの世に送られてきたんです。何のために送られてきたか、それはあなたや私に最も必要な罪の許しを、この救いを私たちに与えるためにです。このイエス、彼は一体誰なのか、こういうことが言えます。彼は約束の救世主である、約束のキリストである、約束のメシアである。今から2つの出来事がそのことを明らかにしているので、その出来事を皆さんにお話ししまし この2つの出来事は確かにイエスが約束の救世主であることを明らかにしています。一つはあの天使が羊飼いたちに語ったメッセージによってです。今も私たちはいろんな賛美歌を歌ってきましたけれども、羊飼いがその野に出ているときに天使たちが現れて、そして神様からのメッセージを告げました。ルカの福音書の2章の特に11節のところにはこのように記されています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。ってつまり天使がその羊飼いたちに告げたことは何かっていうと、あなたたちが待っていた待望の救い主、救世主がお生まれになったんだと。あなた方一人一人を作ってくださった創造主なる神があなたを救うためにこの世に人としてお生まれになったんだ。このメッセージを天使は羊飼いに伝えました。天使のメッセージ、約束の救世主が生まれたというメッセージでした。もう一つの出来事は東方の博士たちの訪問の話です。マタイの福音書の2章のところをご覧いただきますと、東方の博士たちがエルサレムにやってきた様子が記されています。マタイの2章の1節のところにイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。このようにして東方の博士たちがエルサレムにやってきた様子が記されています。一体誰なのか彼らは。東方というのはおそらくペルシャを指しています。現在のイランです。非常に長い旅をして彼らはこのエルサレムにやってきました。ユダヤの中心です。なんでここにやってきたのか。もちろん聖書が教えるのは神が導かれた。で同時に彼らの中にもこの救世主の誕生について、エルサレムにさえ行けば人々はそのことをみんな知ってると思ったんでしょう。そこでやってきました。そして結果だけ見ますと、彼らはこのお生まれになった救世主を探し当てて、この方を礼拝した様子がこの2章の中に記されています。ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、この東方の博士たちは救世主が生まれるということを知っていたということです、ね、彼らは救世主が生まれるということを知ってたって。で、実はその当時のペルシャであるとか、そしてあのバビロンであるとか、こういったところっていうのは人々がこう往来してました。で、私たちが歴史から学ぶことは何かっていうと、覚えてらっしゃるようにバビロンによってイスラエルの南王国は滅びました。バビロンの捕囚がありました。そして多くのユダヤ人たちがバビロンに引いていかれた。覚えてらっしゃいますでしょ。その中にいた一人がダニエルです。ダニエル書の5章なんか見てみますと、ダニエルはそこに存在したすべての学者よりも高い地位に置かれていることが記されています。どんな学者たちが存在したのか。星占いをする者たちの上に置かれた。ですから私たちはこういったダニエルをはじめ多くのクリスチャンたちの影響によって、多くの者たちが約束の救世主の誕生について教えられた。そして素晴らしいことは、この東方の博士たちはその救世主を探しにやってきたということです。すごい働きを神様ってなさるんです。もしあなたがその救い主を心から信じようとするならば、主はあなたの心に働いてくださる。いいです。私たちの問題は我々自身が救世主を求めていないところにあります。この日本にキリスト教が入ってくる前の日本人は全然救われなかったんですかって、 もちろん私たちにはよく分かりません。しかし分かっていることは、神は全てお作りになった被造物をもってご自身の存在を明らかにしていらっしゃる。ですからどの時代であっても、どこの国にあっても、誰一人として自分自身が自分の罪ゆえに永遠の滅びに、裁きに至った時に神の前に不満を言うことはできないって。分かります？なぜかというと、神はご自身を明らかにしていらっしゃるからです。被造物によってご自身の存在を明らかにしていらっしゃる。誰もその神の前で弁解することはできない。ですからキリスト教が、聖書の話が伝わっていなくても、その神のお作りになった自然界を見て、神の前に心を開いていた人たち、神を求めていた人たちには、神様は必ず神ご自身の計画に基づいて素晴らしい御業を成していらっしゃったでしょう。だって我々ここを見たときに、あのペルシャにいるこの博士たちが何人いたかはよく分かりません。彼らがこの救世主の誕生の話を聞き、彼ら自身がその救世主を求めてた。それゆえに神ご自身が彼らをその救世主のところへと導いてこられた。すごい御業がなされたんです。そしてクリスチャンの皆さん、あなたが救われているのは、同じように神があなたのうちに働いてくださったからです。神があなたをこの救いへと導いてくださった。さて、この東方の博士たちのことをもう一度見ていただくと、彼らはその予言を知ってました。救世主が生まれるということ、そして彼らは主の導きによってこの救世主を探しに来ただけじゃない、実際にその救世主にお会いしてるんです。それがこの2章の中に記されています。ですからこの2つの出来事を見たときに、この天使のメッセージも、そしてこの東方の博士たちを導いて来られた神様がこれらのことをもって明らかにしているのは、今から約2000年前、あのベツレヘムに確かに約束されていた救世主がお生まれになったということです。天使が言った通りに、そして主の導き通りに、この約束の救世主がこのように人としてお見えになった。さて、ここまで話すと多くの人たちはこう言うかもしれません、ね、それはあなたがクリスチャンだからそう信じてんじゃないんですかって。感謝のことに我々の信仰というのは盲信じゃありません。信じる以上そこには根拠があります。このイエスが約束の救世主であることの、救世主であることの証拠を皆さんに今からいくつかだけですけれどもお話したい。クリスチャンの皆さん、ぜひ覚えていただいて、我々はこういう証拠のもとに私は信じているんです。確信を持っているんです。まだイエス様を信じになっていらっしゃない皆さん、ぜひそのことを考えていただいて、この救い主を心から信じていただきたいと願うわけです。イエスが約束の救世主であることの証拠、3つあります。1つ目の証拠、それは予言の成就です。救い主に関する予言の成就。まず1つ目に、さっきから私たちはイエス・キリストがお生まれになったのはベツレヘムであるということを繰り返してきました。でも実は旧約の時代において、この救世主が生まれるところがどこであるかを預言者は明らかにしていました。ちょっと今マタイの福音書の2章をもしお開きになっていらっしゃったらそこ見てくださいます。東方の博士たちがこのエルサレムを訪問したときに、ヘロデ王様のところにやってきました。ヘロデの動揺した様子がここに記されてますでしょ。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかって、3節ご覧いただきますと、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったとあります。私だけがユダヤの王だって、なのにこの旅人たちはユダヤ人の王として生まれた方がいるって、一体誰なんだろうって、非常にその混乱している様子を我々は伺い知ることができます。で、面白いことをヘロデ王様するわけですよね。4節ご覧いただきますと、王は民の宰相たち、学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたって。こんなことを言ってるけども、じゃあ救い主っていうのはどこで生まれるんだとこの人たちに聞いたところ、驚くべきことは彼ら答え持ってたということです。 5節をご覧いただくと、彼らは王に言います。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘムと言って引用された箇所、これが御箇所の5章の2節というところです。旧約聖書の御箇所です。預言者ミカによって預言された預言を彼らはここで引用するんです。つまりこのクリスチャンでもないこの祭司長たちや、またこの旧約に通ずる学者たちを集めた、ね、ヘロデ王様が聞いたときに、彼らはちゃんと知ってました。旧約聖書の御箇所の中に救世主がどこで生まれるのか、その町の名前が記された箇所があるって。そしてこの箇所を挙げたわけです。で、私たちが覚えたいのはこの御箇所が記された時期、これはイエス・キリストの誕生後に記されたのか、誕生前に記されたのか。明らかなことはイエス・キリストが生まれる前に記されています。じゃあどれぐらい前だったのか、実はミカ自身がそのことを我々に教えてくれるんです。ミカの一章をご覧いただきますと、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にとあります。つまりミカ自身が言っていることは、彼自身が存在し、彼自身が主によって用いられたその時代はどういう時代であったのか。ご覧いただいたように3人の王様の名前が出てきました。ヨタム、アハズ、ヒゼキヤです。これは南王国ユダを治めた王様たちの名前です。実在の人物です。ちょっとその時代を説明すると混乱するかもしれません。ちょっとどうぞお付き合いください。ヨタム王様というのは紀元前750年から731年に実在された人物であり、アハズ王様というのは731年から715年、そしてヒゼキヤは715年から686年、すべて紀元前ですけれども、そこに存在した王様です。つまり、このミカが存在し、ミカが働きをし、そしてこのミカ書というものが、この記された時期というのは、イエス・キリストが生まれるもう700年も前の話だということです。そんな時に記されたその予言が700年経って成就しているということです。しかもこの御箇所の1章の6節をご覧いただきますと、そこにはサマリアの話が出てくるんです。つまりミカがこれを記した時にはまだサマリアは滅びてないんです。サマリアというと北王国イスラエルの話です。イスラエルが滅んだのは紀元前722年です。ですからこの御箇所はそのアッシリアによって北王国が滅ぼされるその前に記されていることがわかるんです。ですからこうして見たときにこの予言がいつされたのかって、主イエスキリストが生まれる700年も前に救世主はベツレヘムに生まれるんだという予言がされ、そして今私たちはその救世主がベツレヘム生まれたということを見てるんです。さてイエスが生まれたのがベツレヘムであった。このイエスキリストの生涯というのを皆さん振り返っていただくと、イエスキリストは一人の弟子によって裏切られるということがありました。イスカリオテのユダでした。約3年以上寝食を共にしたその弟子の一人がイエスを裏切った、皆さんご存知だと思います。しかしおそらく皆さんご存知ないのは、その裏切りに関しても聖書が予言していたという事実です。実は詩編の55編の中に12節からこうあります。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語らい、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのにって。お分かりになります？ この詩編の55編の御言葉は何を言ったかというと、イエスを裏切るその人物というのは、この救世主を裏切る人物というのは彼の等しい仲間であったって。そして今私たちはそれは誰のことを指しているのか分かっています。予言されていたことがまさにイエス・キリストの身に起こったわけです。詩編の41編の9節にも、私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたので書いています。ですからイスカリオテのユダの裏切りっていうのはそのように偶然なったんじゃないんです。実はそのことも予言されてた。救世主が必ずこの世にお見えになるって。そしてその救世主は親しい仲間によって裏切られるんだ。その予言がされて、その予言が成就したということです、ね、そしてまたイエス・キリストがイスカリオテのユダによって売られていくわけですけれども、イスカリオテのユダと祭司長たちが取引をする場面が出てきます。覚えていらっしゃいます？いくらでもってこのユダはイエスを祭司長たちに売ったのかって。あれ銀貨30枚だったでしょ。それも実は旧約聖書の中のゼカリア書の中に出てくるんです。ゼカリア書の11章の12節のところです。でじゃあゼカリア書でいつ書かれたか、紀元前480年から470年の間です。いいです。もっともっと見ることができるんですけれども、ね、これらのその出来事というのは偶然起こったことじゃないんです。ちゃんと予言されていたことが予言通りに起こったということです。もう一つだけ挙げさせてくださいます。イエスの死です。イエスの死についての話です。主イエスキリストは十字架で処刑されたことを皆さんご存知です。で調べてみますとね、この十字架についての最初の歴史的記録というのは紀元前519年にペルシャの王であったダリウスによると書いてあります。つまり人が十字架で処刑された最初の記録というのは紀元前519年に遡るって言うんです、ね、その時に初めて人が十字架で処刑されたんです。それを行ったのはダリウス王であったと、ペルシャの王でした。ぜひ覚えてください。519年って紀元前の聖書は、生まれてくる救世主は必ず十字架でもって処刑されるんだということを予言していました。皆さんもよく覚えていらっしゃるでしょ。イザヤ書の53章です。イザヤ書の53章の5節のところに、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通されて、これがその十字架の予言であると言います。で、じゃあこのイザヤが記されたのがいつかです。イザヤ書が記されているのは紀元前700年から681年です。なんでそれがわかるかって、先ほどの御箇所と同じようにイザヤ書の一章の一節を見ていただきますと、ここにもイザヤが活躍した当時の王様の名前が出てくるからです。ウジヤ王がいて、ヨタム王がいて、アハズがいて、ヒゼキヤがいたんです。ウジヤ王様というのは紀元前790年から739年まで、ヨタム王様は紀元前750年から731年まで、つまりその時代にイザヤがいたということを明らかにしているんです。そしてさっきもお話したように、このイザヤの予言というのは主イエスキリストが生まれる約700年ほど前の話です。そうするとね、皆さん、700年前にイエスキリストが生まれる700年前に生まれる救世主は十字架で死ぬんだと予言されたんです。そして実際に十字架刑で人々が殺されたという記録は紀元前の519年にしか出てこない。つまり700年前に十字架で死ぬと予言された時にまだ地上には十字架刑が存在していなかったということです。十字架刑が存在していない時から来られる救世主は十字架で死ぬことを聖書は予言したんです。 まだ十字架というものが存在してない時に、驚くべき記録でしょ。しかし聖書はそのように予言して、このようにお見えになる私たちを罪から救ってくださる救世主は十字架で死ぬことを予言した。そして今我々は知ってます、イエスは十字架で亡くなったこと。ですからこうして予言を見たときに、確かに旧約聖書の中にこのようにお生まれになる救世主はどういう方なのか、どこで生まれ、どういうふうに生き、どういうふうに死んでいくのか、その予言がされています。今私たちは特に4つのことを見ていきましたけれども、主イエスキリストを通してこの救世主に関する予言が成就している。生まれてくる救世主に関する予言は300以上もあります。そして驚くべきことは、それがイエス・キリストによって成就しているという出来事です。ですからこのように予言の成就って見ただけでも、イエスはまさにこの約束の救世主であったということを私たち見ることができます。二つ目の理由というのはね、証拠というのは弟子たちの証言なんです。マタイの福音書の16章をちょっとお分けくださいます。ここでイエス・キリストがその弟子たちに質問するわけです。人々は人の子を誰だと言ってますかって。ピリポ・カイザリア地方に行った時にそのような質問をイエスが弟子たちにしたことがマタイの16章の13節のところに記されています。その時に、こんなふうにみんなが言ってますよって弟子たちがイエスに告げました。バプテスマのヨハネだという人もいるし、エリアだという人もいるし、エレミアだという人もいるし、預言者の一人だと言ってる人もいるって。そこでイエス様が今度はその弟子たちに言うでしょ。じゃああなたたちは私を誰だと思いますかって。そうすると16節にペテロがこう言ってます。あなたは生ける神の御子キリストです。いいです。ここでペテロがしたことは何かっていうと、あなたたちは私を誰だと思うかという質問に対して、弟子たちの代表であったペテロは言うんです。あなたは神であり、そしてあなたは救い主です。なんでそのことが分かったんでしょう。生活を共にしたからですよ。イエス・キリストのなされる奇跡を見てきたんです。イエスが一体どういう方であるか彼らは見てきたんです。そしてその結果彼らが引き出した結論というのは、確かにこのイエスは約束の救世主だって。その確信を持ってこのペテロはこのように告白したんです。あなたは生ける神の御子キリスト救世主だって。イエスの一番身近にいた一人の人物がこのように告白をしました。そして1つ挙げるとしたら、イエスが約束の救世主であることの証拠、3つ目というのはイエスご自身の証言です。イエスご自身の証言です。この今見ているマタイ16章のペテロの告白があった後です。この告白の後、イエスはご自分がこれからどういうことを経験なさるのかを人々の前で公になさっています。20節ご覧くださいます。マタイ16章、その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた、ね、まだその時は来てなかったからです。でもイエスはご自分がキリスト救世主であるということを否定してます。ペテロがイエス様、あなたは誠の神であり、あなたは救世主ですと告白をしました。それをイエス様否定したかっていうと、肯定してますでしょ。しかもその後21節から見てください。その時からとあります。つまりこのペテロの告白があった。ペテロは代表して、弟子たちを代表してこのように言ったんです。おそらく周りの弟子たちも同じように、イスカリオテのユダを除いてはみんな同じように、確かにあなたはそうだと、そのように告白したでしょう。その時からです。 イエス・キリストは21節、ご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。何が起こったか分かります？ペテロは代表して言いました。あなたは神であり救い主です。そしてその後イエス様は、この後私は処刑されていくんだって話をするわけです。なんでこんな話されたか。ご自分が誠に救世主だからです。この救世主イエスは、ご自分の罪のない命をあなたのために捨てることによって、あなたの罪の許しを実現してくださる方です。あなたの罪が許されるためには犠牲が必要なんです。あなたの身代わりが必要なんです。誰かがあなたに代わってあなたが受けるべき罪の裁きを受けなきゃいけない。だからイエス様はおっしゃったんです。これから私があなたに代わってあなたの罪の裁きを受けるって。イエス様はただご自分が救世主だって言ったんじゃないんです。イエス・キリストは救世主であるがゆえに、あなたの身代わりとなってこれから死にますということを明らかにされているんです。この時点からイエス様はそのことを人々の前に明らかにされたと御言葉は言います。つまりね、皆さん、今私たちは予言を通して、その成就を通して、確かにイエスが約束の救世主だということを見てきました。イエスと共にいた弟子たちが、ペテロが代表して言うわけですが、イエスと共に生活をしてきた彼らが言うんです。確かにあなたは約束の救世主ですって。私たちはあなたの奇跡を見てきました。私たちはあなたの教えを聞いてきました。あなたがどういう方であるか見てきました。確かにあなたは約束の救世主です。そして今度イエスご自身がおっしゃることは、私がその救世主なんだということを明らかにした。だってこの方だけです。あなたの罪を負って十字架で死んでくださる方は、いや、死んでくださった方は、イエスはこの後、私は十字架に貼り付けにされ、殺された後三日後によみがえる。イエスの身代わりの死によってあなたのすべての罪を許されます。その保証はイエスが死からよみがえってきた、そのよみがえりです。それによってこの方が誠に救世主である、この方が誠に神であることが明らかにされたんです。神だからあなたの罪を許すことができます。神だからあなたを救うことができます。神が送ってくださった救世主です。イエス様何度もおっしゃいました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためです。また多くの人のために、贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。またマルコの福音書の10章の45節でイエス様おっしゃった、私が私の命を捧げるのは、それによって罪あるあなたの罪が許されるため。イエス様が繰り返し教えておられることは何か、私はあなたのために命を捨てますって。罪のない私が罪あるあなたの罪の身代わりとなって死にますって。私があなたが受けるべき裁きを受けるゆえに、あなたはその裁きから解放され許しをいただくんだって。主イエスキリストが来たのは、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだ。イエスは喜んでご自分の命を捨ててくださった。人の子は失われた人を探して救うために来たんだって。罪の中をさまよい続けている、そんな人を救うために来たって。イエス様、あなたを罪から救い出すために、あなたを永遠の裁きから救い出すために、この世に来てくださった約束の救い主なんです。さて、もう一度マタイの福音書の2章を見てくださいません。この東方の博士たちの話にもう一度話を戻しましょう。この東方の博士たちというのは賢者であるというふうに言われます。非常にその国にあって重んじられていた人々です。彼らは学者たちです。 非常に知恵があった。ですから英語の聖書なんかではワイズマンというふうに書いています。非常に知恵があった賢者たちであったと。でそのことを我々は彼らの行動の中に見ることができます。ね、彼らは確かに人間の基準から言って賢者であったと。でも今そんな話をしてるんじゃありません。彼らは確かに神の前に賢者だったんです。どうしたか、彼らの行動にあります。一つ目は、彼らはこの救い主を探し求めました。二章の一節と二節のところにそのことが出てきます。でちょっと皆さん見ていただきたい一節のところなんです。見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとありますでしょ。何を言ったかって、二節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この言ったと一節に出てくる動詞ですけども、これは現在形で書いています。つまりこういうことがその当時なされたんです。東方の博士たちがエルサレムにやってきました。最初からヘロデ王様のところに行ったんじゃないんです。彼らはエルサレムにやってきていろんな人たちに同じ質問をし続けたんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方どこでお生まれになったんですか、どこでお生まれになったんですか、そのように人々に聞き回ってたんです。それがここに書いたんです。だって最初にもお話したように、彼らはそういう質問をしたらみんなが答えてくれると思ったんです。救い主はあそこで生まれたんだということを期待してたんですが、誰もそれに答えることはできない。そしてついに彼はヘロデ王様のところに行くようになるわけです。そしてもう一つ、この一節のところでヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時って言った時に、イエス様が生まれた時に東方の博士たちがやってきたように思ってしまうんですけども、このお生まれになったというこの動詞の実践を見た時に、これは過去の話です。ということは何を意味しているかというと、イエス・キリストがお生まれになってからしばらく経ってからこの東方の博士たちがやってきたと。ですから東方の博士たちが訪問したイエス様のいらっしゃったところというのは会話桶であると、馬越であるとは記されていないということです。ですから英語の聖書なんかを見たときに、ここにはイエス様がお生まれになった後というその言葉を加えています。一体どれだけの期間が経ったのかは私はよく分かりません。しかしお生まれになって羊飼いたちが訪問して崇拝したそれと同じ時ではなかったということが、この一節の中のその言葉の中から見ることができます。いずれにしろ我々がまず覚えておきたいことは、東方の博士たちは救世主を救い主を求めて、そして彼らはその東のところから旅してきたということです。どれだけ遠くても彼らはこの救世主を探してやってきたんです。二つ目に、今のことで非常に関連しているのは、彼らが本当に賢者であったっていうのは、彼らは常に神様の導きに従ってますでしょ。あのペルシャにいたときにどういう形で彼らがそのことに気づいたのか、よくそのことは記されていませんが、彼らは神様の特別な働きによって救世主が生まれたことを知らされて、彼らはその救世主を探しにやってくるわけです。その神の導きに従っています。そしてエルサレムまで導いてきたその神様からの特別な啓示というのが、このエルサレムに着いた時にはどうもなかったようです。ですから一生懸命その場所を探ってます。そしてその後見ていただきますと、9節ご覧くださいます。2章、彼ら王の言ったことを聞いて出かけた、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導したとあるわけで、何かこの星の働きと関係しているというのは、彼らは占星術において長けてたからです。ダニエルの5章の11節なんか見ていただきますと、ダニエルはさっきもお話したように、そういう星占いとかを行うそういう者たちの長に任せられた様子が記されています。そういう人がたくさんいたんです、ね、星を見ていろんなそのことを占った人たちがたくさんいた。どちらかというとそれは正しいことではなくて間違ったこととして我々は見るわけですけれども、しかしこのような中にあって、そのような働きをしている人たちの中に神のメッセージを聞き、そして神のメッセージを信じ、そのメッセージに従った者たちがいたということです。彼らはそしてその星の導きに従ってエルサレムへやってきました。その後どうなったか、先ほど見たようにこの星の導きに従って彼らは歩んでいきます。 そしてイエス・キリストのところに彼らは到達するわけです。12節、それから夢でヘロデのところに戻るなって戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった。彼らはあくまで主の導きに従ってますでしょ。だから賢者です。神の前に知恵のある者たちです。どの時代でもそうでしょ。神様が知恵があると判断なさる人っていうのは神様の御心に従っていく者たちです。神の御言葉に従う者たち、その人たちこそが神の前に知恵ある人たちです。そういう者たちであったということが分かります。もう一つだけ言えるのは、この11節見ていただきますと、この東方の博士たちはイエスを見つけたときにイエスを崇拝しています。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと。イエスの元にやってきたときにこの博士たちはイエスを崇拝しました。そして贈り物が3つあります。そこから東方の博士たちは3人であったろうという説が出てきました。でも聖書の中にはどこにもそのことは記されていません。でこの3つの贈り物に関していろんな考えがあります。例えばこの黄金というのは王様を象徴する金属です。ですからこの贈り物によってこの方が王であると。そして乳香というのは白いその香りを持ったもので、その木の樹皮から取るわけですけれども、非常に高価なものでしたけれども、これはレビ記の2章を見たときに神様に穀物の捧げ物をするときにそこにこの乳香を混ぜて神に捧げるということが記されています。ということで主への捧げ物であると。そして持つ薬というのは埋葬に用いたんです、ね、ということから死を意味していると。ですからこの方は王であり、そしてその主への捧げ物、そして人としてお見えになったゆえにこの方は死を経験するって。確かにそういう説もあるんですけれども、私たちが覚えておきたい大切なことは何かっていうと、彼らはお生まれになる方が誰かを知ってました。こう言ったでしょう。ユダヤ人の王としてお生まれになった方ですから、彼らが持ってきたこの3つの捧げ物というのは非常に高価なものでした。一般的にこういうものを人にプレゼントすることはなかったんです。あまりにも高価だから。この博士たちはその最も高価な捧げ物を持ってこの王を拝みに来たんです。彼らは思ったんです。この王にとってふさわしいこと、この王の誕生に我々が感謝するにふさわしいことは何か。自分たちが喜んで犠牲を払ってその王のところに出てくるだけじゃない、最高のものを犠牲を払ってこの方に捧げる、それがこの方にはふさわしいって。なんかこうして見たときに本当に神様が喜ばれる礼拝を捧げる者たちのその姿勢というものを皆さん思いません？彼らは喜んで神のために犠牲を払うんです。たとえどんな犠牲であったとしても。なぜならその全ては神様にふさわしいと判断するからです。最高のものを神様にお捧げしようって、それにふさわしいお方だからって。さっき最初に見た羊飼いどうでした？その幼子を見て、そして彼らは神を崇めながら帰っていきました。東方の博士たちはこのお生まれになった約束の救世主を見たときに彼を崇拝します。それが私たちの作られた目的だったでしょ。彼らは正しい応答をするんです。神に対して正しい応答をしたんです。この神を心から彼らを褒めたたえ、この神様を心から崇めたんです。じゃあ他の人たちはどうだったんでしょう。皆さんお考えになったことあります？ヘロデ王のところにやってきたときに彼らは質問しましたでしょ。どこでお生まれになりましたかって。祭司長たちはどうでした？ちゃんとその場所を知ってましたでしょ。ベツレヘムですって。なんで彼らは行かなかったんですか、この方を拝みに。 なんで救世主が生まれたっていうことを聞いていながら、いや知っていながら彼らはそこに真っ先に出ていかないんですか。なんで彼らは言わなかったんですか。私たちも行って彼を拝んできた、あの場所はそこなんだって。わずか8キロほどしか離れてないエルサレムからベツレヘムまで、なんで行かないんですか。悲しいことにこういう人たちが私たちの周りにはあふれています。いろんな情報を知ってるんです。ひょっとしたらいろんな聖書の話を知ってるかもしれない。でも彼らは神の前にひざまずいて彼を崇拝しようとはしないんです。何のために我々人間が作られたのか、この方を信じこの方を心から崇めることです。この方に礼拝を捧げることです。羊飼いたちはそうでした。東方の博士たちもそうでした。しかし多くの宗教家たちは知ってはいましたがしませんでした。この国においても多くの人たちがクリスマスを祝っています。悲しいことにキリストのいないクリスマスです。何を祝うんでしょう彼らは。なんでクリスマスがこんなに素晴らしいのかって、キリストを除いて一体どこに喜ぶべきニュースがあるんでしょう。クリスマスを祝うのは救世主が来てくださったからです。約束の救世主がお生まれになったから、そのことを我々は祝うんです。そしてこの方によって完全な救いが備えられ、そしてその救いに私たちが招かれたから、そのことを喜ぶんです。救世主を除いてなぜ人々はクリスマスを祝うことができるんでしょう。この方は確かに約束の救世主でした。そして彼は生まれたんです。2000年前にあのベツレヘムで約束通りに、そして約束通りに自ら進んで十字架にかかり、あなたのすべての罪をその身に負って身代わりとなって死んでくださった。そして死後3日後によみがえることによって完全な救いを備えてくださった。いいです。皆さん、我々がクリスマスをお祝いするのは約束の救世主によって完全な救いが備えられたからです。そして神はあなたをその救いへと招いてくださるんです。羊飼いは行きました。東方の博士たちも行きました。でも最初たちは行きませんでした。エルサレムの多くの人々はこの救世主のところに彼を拝みに行かなかった。彼に感謝も捧げなかった。彼らと同じような人たちがこの中にいません？救世主が来てくださって救いを備えてくださったのに、その方を拝もうともしない、その方に感謝を表そうともしない。そんな大きな罪を犯し続けるのをやめてください。イエス・キリストはあなたを救うために来てくださった。ご自分の命と引き換えにあなたに素晴らしい完全な永遠の救いを備えてくださった。なんでその救いを拒み続けるんですか。どうぞこのクリスマス、この救世主を心から崇めるものに、感謝するものに、心から信じこの素晴らしい救いをいただくこと、そのことをあなたに願ってやみません。どうぞこの素晴らしい救いをお受けください。そして共にこのクリスマスを祝う者、つまり約束の救い主の誕生を祝う人に生まれ変わってください。神様、その祝福をあなたにくださる。あなたがこの方の前に出ていくときに、そのことを心から願います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪から救い出してくださいました。尊い犠牲をもって私たちを救ってくださいました。主はあなたの皆を心から賛美します。あなたがしてくださったことは、神様、私たちがなすことのできないことです。なんで私たちのようなもののために命を捨ててくださるのか。父なる神様、あなたによって救われた一人一人がそのことをますます感謝して、そして救われた者にふさわしい歩みを持ってあなたに感謝を表し続けることができるように、あの東方の博士たちと同じようにあなたに喜んで全てを捧げて 感謝を表すものに私たちが成長していくことができるように助けてください。まだこの中にあなたを知らない魂がいます。こんなに素晴らしい救いが備えられていながら、その救いに、その救い主であるあなたに背を向けている人たちがいます。神様、どうぞその心に働いてくださり、罪を示してくださり、今日あなたの前に悔い改めを持ってこの救いをいただき出てくることができるように。父なる神様、どうぞその心に働いてください。この救いを逃すことがないように、主よ、どうぞそれぞれ一人一人を導いてください。あなたの救いの恵みに心から感謝をします。あなたに感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。